今朝与えられました聖書の箇所は、マルコによる福音書9章14節から29節です。新約聖書の78ページです。マルコによる福音書9章14節から、一同が他の弟子たちのところに来ていると、彼らは大勢の群衆に取り囲まれて、律法学者たちと議論していた。群衆は皆イエスを見つけて非常に驚き、駆け寄ってきて挨拶した。イエスが何を議論しているのかとお尋ねになると、群衆の中のある者が答えた。先生、息子をおそばに連れてまいりました。この子は霊に取りつかれて物が言えません。霊がこの子に取りつくと、ところ構わず地面に引き倒すのです。するとこの子は口から泡を出し、歯ぎしりをして体をこわばらせてしまいます。この霊を追い出してくださるようにお弟子さんたちに申しましたが、できませんでした。イエスはお答えになった。なんと信仰のない時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいられようか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子を私のところに連れてきなさい。人々は息子をイエスのところに連れてきた。霊はイエスを見るとすぐにその子を引きつけさせた。その子は地面に倒れ、転び回って泡を吹いた。イエスは父親に、このようになったのはいつごろからかとお尋ねになった。父親は言った。幼い時からです。霊は息子を殺そうとして、もう何度も火の中や水の中に投げ込みました。おできになるなら私どもを憐れんでお助けください。イエスは言われた。できればというのか。信じる者には何でもできる。その子の父親はすぐに叫んだ。信じます。信仰のない私をお助けください。イエスは群衆が走り寄ってくるのを見ると、汚れた霊をお叱りになってなった。物も言わせず、耳も聞こえさせないで、私の命令だ。この子から出て行け。二度とこの中に入るな。すると霊は叫び声を上げ、ひどく引きつけさせて出て行った。その子は死んだようになったので、多くの者が死んでしまったと言った。しかしイエスが手を取って起こされると立ち上がった。イエスが家の中に入られると、弟子たちは密かに、なぜ私たちはあの霊を追い出せなかったのでしょうかと尋ねた。イエスは、この種のものは祈りによらなければ決して追い出すことはできないのだと言われた。説教、信じる者にはと題しまして、宍戸信介牧師にお願いいたします。
ただいまマルコによる福音書9章の14節から29節までをご一緒にお聞きいたしました。最初の14節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。一同が他の弟子たちのところに来てみると、彼らは大勢の群衆に取り囲まれて、律法学者たちと議論していた。先週の礼拝で今日の記事の直前のところの記事をお聞きしました。ペトロ、ヤコブ、ヨハネの3人の弟子を連れた主イエスが高い山に登られ、その場所でモーセや エリアという旧約聖書を代表する人たちと語り合っておられると、喜びに顔が輝いて着ている服までもが真っ白になったという不思議なことが述べられていました。で、主イエスはモーセとエリアと語らいながら、ご自身が今いる高い山から降りていった後、エルサレムまで歩んでいかれ、そこで十字架にかけられ苦しんでお亡くなりになるけれども、しかし3日目に復活なさるのだという恩義に満ちた御業について確信を与えられ、山を降りて行かれます。すると山のふもとでは大混乱が起こっていた。それが今日の記事です。山の上でのシエスの喜びに満ちた輝きと、ふもとの弟子たちの混乱した闇の場面が対比されるようにここに語られています。バチカン美術館に収蔵されているラファエロが描いたキリストの変容というタイトルの絵には、この対象が劇的に描かれています。縦長の絵の画面上部には、明るい光を放つキリストが、やはり白い衣をまとったモーセやエリアを従えて宙に浮かんで手を広げ祝福する仕草をしておられます。で、そのキリストの足元の山の上では、3人の弟子たちが明るい輝きに圧倒されてひれ伏し、でさらに画面の下部では、暗い背景の中に男の子を癒せずに責め立てられて途方に暮れている弟子たちの姿が描かれています。で、絵画にしてしまうと、そんなふうに画面上部の明るい輝きと画面下部の暗さというのが対照的に描き分けられているわけですが、実際の主イエス・キリストは、あのラファエロの絵みたいにいつまでも山の上にとどまり続けておられるのではありません。山から下って行かれ、麓の混乱した状況の中に歩み入ってこられます。で、それどころか主イエスはその山の麓にすらとどまらずに、エルサレムを目指して進んでいかれるんです。で、そして十字架にかかってくださいます。で、主イエスが山を下ってこられたとき、麓では弟子たちが大勢の群衆に取り囲まれ攻め立てられていました。一人の子供を癒すことができなかったためです。するとそこにシエスが現れます。シエスに気がついた人々は非常に驚いて、シエスのもとに駆け寄ってきたのだと15節のところに言われています。群衆は皆イエスを見つけて非常に驚き、駆け寄ってきて挨拶した。そういうふうに15節に言われています。この駆け寄った人たちは一体何に驚いたんでしょうか。この群衆の驚きには実はいろいろな可能性が考えられると思います。この愛宕町教会で私の前任であられた北清牧師が9年ほど前に礼拝の中でこの箇所を説教しておられます。で、その説教の中では、この群衆の驚きというのは主イエスの権威ある様子に接して人々が畏敬の念を感じたのだった。だから人々は驚きながらも主に駆け寄って挨拶申し上げたのだと、そんなふうに説明しておられました。で、そういうふうにこの箇所を解釈する可能性もあるだろうと思います。三条の説教などを読んでいますと、その最後のところに、人々は主イエスの教えに広く驚いた、それはシエスが立法学者のようではなくて権威あるものとしてお語りになったからであるという言葉があります。シエスの様子に本当に驚くということは、シエスでいうと接した人であればそういうことはあり得るかもしれないと思います。ですから今日のこの箇所の驚きというのは、そんなふうにシエスの権威ある様子に触れて驚いたのだ、そういうふうに理解することはできると思います。しかしここはやはりシエスが姿をくらましていると群衆が思い込んでいたのに、突然その群衆の前にシエスが姿を現したので 人々が驚いた、そんなふうに受け取ることができるんじゃないでしょうか。弟子たちに一人の男の子を癒すことができなかった、そういうことがあったものですから、その先生であるイエスも、この男の子を癒すことはできないのだろう、群衆はそう考えました。癒すことができないので、主イエスはどこかに姿をくらまし雲隠れしていると、そう思っていたのに、そこに主イエスが悪びれもせずに現れたので、人々は大変驚いたわけです。で、主イエスはお尋ねになります。何か弟子たちと群衆の間で揉めているようだけれども、一体何を議論しているのかとお尋ねになります。16節から18節にかけてお聞きいたします。イエスが何を議論しているのかとお尋ねになると、群衆の中のある者が答えた。先生、息子をそばに連れてまいりました。この子は霊に取りつかれて物が言えません。霊がこの子に取りつくと、ところ構わず地面に引き倒すのです。するとこの子は口から泡を出し、歯にしぎして体をこわばらせてしまいます。この霊を追い出してくださるようにお弟子たちに申しましたが、できませんでした。で、この返事をした人物はこの息子の父親なのですけれど、その口ぶりからしますと、我が子の病を癒していただきたいと父親が頼んだときに、弟子たちはどうも簡単に癒しができるかのように思って、安請け合いをして癒しを引き受けていたようなのです。ところが実際に癒そうとしてみると、子供に救っている悪霊の方が弟子たちよりも力が強くて、弟子たちはこの霊を追い出すことができませんでした。この父親の言い分からすると、そういうことだったのだろうと思われます。揉めている状況を理解したシエスは深く嘆かれます。19節にこう言われます。イエスはお答えになった。なんと信仰のない時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいられようか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子を私のところに連れてきなさい。で、このシエスの嘆いている言葉に注目したいのです。シエスは一体何を嘆いておられるんでしょうか。また誰のことを嘆いておられるんでしょうか。で、何を嘆いているのかということは、すぐに分かります。なんと信仰のない時代なのかとおっしゃっていますから、人々の間に信仰がないということを嘆いているんです。で、問題は誰の信仰がないことを嘆いているのかということです。これは子どもの父親に信仰がない、そう嘆いているのでしょうか。それとも弟子たちを取り巻いて散々非難している人々に信仰がないと言っておられるんでしょうか。それとも弟子たちも含めて全ての人間の信仰のなさを嘆いておられるんでしょうか。で、シエスの言葉を少し丁寧に聞きますと、こうおっしゃってます。なんと信仰のない時代なのか。で、この時代というふうに訳されている言葉は、今のこの時を共にしている一世代全体を指している言葉です。ですから、なんと信仰のない時代なのかとここに訳されていますが、なんと信仰のない世代なのだろうと、そういうふうに訳すこともできるんです。一つの時代、一つの世代を嘆くというのであれば、それは律法学者もユダヤ人も弟子たちもそれぞれ立場は違っていても、みんな同じ時代を生きている一つの世代に属する人々です。シエスは父親や弟子たちを非難する人、父親や弟子たちを非難している人たちだけじゃなくて、弟子たちも含めてこの時代の人たち全体の中に信仰が見られないと言って嘆かれたんです。しかし、どうしてそう嘆かれるのか。いつまであなた方と共にいられるだろうかとシュエスは続けておっしゃってます。シュエスは気にしておられるんです。もう間もなくご自身は十字架に上げられる そういう時がやってくる。すると今までのように弟子たちと親しく接して弟子たちを支えるということはできなくなる。それなのに他の人たちはともかく弟子たちの間にそれは信仰が見られないと言って主イエスは嘆いておられるんです。ですから世代全体に信仰がないとおっしゃってますけど、実は主イエスが本当に深く嘆いているのは弟子たちの間にすら信仰がないということなんです。しかしこの日主イエスが弟子たちのように見て取った不信仰というのは一体何だろうかって思います。弟子たちは主イエスのことをあなたはメシアです、救い主ですと言い表してたんじゃなかったでしょうか。弟子たちにしてみるとです、自分たちはイエス様のことを救い主だ、メシアだと信じている、そう思ってたんじゃないかと思います。一体主イエスはそういう弟子たちのどこをご覧になって信仰がないとおっしゃってるんでしょうか。でこのところで起こっていること、この場面で起こっていることをもう一度よく考えてみたいと思うんです。弟子たちは群衆に取り囲まれて責められています。それは一人の子供を癒せなかったからです。しかし弟子たちはですこの子供とかあるいは子供の父親に悪意を抱いてわざと癒そうとしなかったんでしょうか。でもちろんそんなはずはないんです。弟子たちは子供が病んでいろいろな発作を起こしてしまう、そして父親がそのことで深く悩んでいる、そういう苦しみや悩みに寄り添って手助けをしたい、そう思って癒してあげようと申し出たに違いありません。でそう考えると弟子たちは悪意で行動してるんじゃなくてここでは善意で行動してるってことになります。良かれと思って子供を癒そうとしたんですができなかったんです。しかしじゃあどうしてできなかったのか、弟子たちは後の方で密かにシエスにお尋ねするんです。28節です。なぜ私たちはあの霊を追い出せなかったのでしょうか、そう尋ねています。なぜ私たちはあの霊を追い出すことができなかったのかと尋ねているということはです、弟子たちは最初頼まれたときには自分たちには当然この霊を追い出すことができるはずだと思っていたということになります。ですからこの子の霊を追い出せなかったというのは弟子たちにとってもこれ意外なことが起こっているんです。自分には当然この子の悪霊を追い出すことなんかできるはずだと思っていたのに追い出すことができなかった。自分たちには悪霊を支配して追い出す力が備わっている、弟子たちはそう思ってたんです。そして善意から私にはそれができるからこの苦しんでいる親子の力になってあげようとそう思ったわけです。ところがいざ癒そうとしたら悪霊の方が力が強くてとても歯が立たなかった、そういうことになります。しかしそうだと思ってこの記事を読んでいると不思議に思うのじゃないでしょうか。一体どうして弟子たちは自分たちが悪霊を追い出せるなんていうふうに思い込んじゃったんでしょうか。そこが不思議な点です。普通私たちはです何かとっても困難な状況にある人に向かってその人の状況を劇的に改善したりです、悪霊を追い出すなんてことできるなんて思ってないだろうと思います。どうしてこの弟子たちはそう思ったのか、そこには訳があるんです。それは実は弟子たち、特に12人の弟子たちですが、その12弟子たちがシエスから以前使わされて出かけていったときに汚れた霊に対する権能を授けられて実際に多くの悪霊を追い出すことができたっていう、そういう成功体験があったからです。このマルコによる福音書の少し前のところなんですけれど、6章の7節そして13節のところにそのことが語られています。6章7節と13節をお聞きします。新約聖書の71ページです。71ページ、6章の7節 7節よりちょっと前の段落になっているところからお読みします。それからイエスは付近の村を巡り歩いてお教えになった。そして12人を呼び寄せ、2人ずつ組にして使わすことにされた。その際、汚れた霊に対する権能を授けた。で、この12人どうなったか、12節13節を読みします。12人は出かけて行って悔い改めさせるために宣教した。そして多くの悪霊を追い出し、油を塗って多くの病人を癒した。弟子たちはです、過去にシエスから命じられて悪霊を追い出す権能を授けられ、実際に悪霊を追い出すことに成功したことがあったんです。その経験があったので、今回も以前と同じような仕方で同じようにすれば悪霊を追い出せるだろう、そう簡単に考えて、よし来たや、癒してあげようというふうにですね、安請け合いをしたわけです。しかし以前と今回は状況が違ったんです。どう違ったか。以前はシエスのご命令があって、シエスがご自身の技の延長として弟子たちに権威を与えておられました。それで弟子たちはシエスのご命令があって、シエスの言葉があったので、それに従って悪霊を追い出し癒すことができたんです。しかし今回はどうか。今回は別にシエスのご命令があるわけじゃないんです。シエスは山の上に登っておられてお留守だったんですから、弟子たちは自分たちだけでこれができると思いました。あくまでも弟子たち自身が不自由なつらい思いをしている親子に同情して癒しの力を及ぼしてあげようとしたんです。ところがシエスを離れて、シエスを抜きにして、自分たちの都合や自分の思いによって癒しの真似事をしようとしても、それはうまくいかなかったんです。シエスから離れたところで自分たちの都合、自分たちの思い、それによって癒すことができると思っている弟子たちは思い違いをしているんですが、シエスはそういう弟子たちをご覧になって、なんて不信仰な時代なんだと嘆いておられるんです。でしかしシエスはただ嘆かれるだけではありません。ご自身がその後進んで、この父親と息子に関わってくださいます。悪霊はシエスの姿を見た途端に子供を激しく引きつけさせたと20節のところに言われています。悪霊は人間よりもはるかに敏感に神の子であるシエス・キリストに反応するんです。街の中で最も早く私服刑事の存在に気がつくのは犯罪者だということわざがあるそうですけれど、悪霊もです、神様の一人子が近づいてくるとすぐそれに反応します。そして子供を引きつけさせて威嚇をするんです。それ以上近づくと今人質にとっているこの子を死なせてしまうぞ、そういう、威嚇行動を取るわけです。シエスはしかしそういう脅しには屈しません。シエスは父親にお尋ねになるんです。21節のところです。イエスは父親に、このようになったのはいつ頃からかとお尋ねになった。父親は言った、幼い時からです。でここのシエスの問いかけはまるでお医者様が問診をしている言葉みたいで、あまりイエス様らしくないと考える人がいます。どうしてイエス様らしくないのかと思うのかというと、イエス様は人間の心の中ご覧になることができるからです。イエス様尋ねなくたって最初からわかるはずだ。それなのにどうしてここではいつ頃からなのかとお尋ねになっているんだろうか。確かにイエス様は尋ねなくても多くのことをお分かりになるんです。でもここでシエスがこの父親に尋ねているのは、この子の病気についての、あるいは悪霊についての情報が欲しかったから尋ねているのではありません。そうではなくて、実はここで長い間 息子の病に苦しみ悩んできた父親の心の内を語らせてあげるため、そのためにシエスはお尋ねになっているんです。実際ここで父親はシエスの問いかけに導かれるようにして尋ねられていないことまで語ります。そうやってこの父親の心の中に鬱積していた事柄が父親の口から出てくるんです。22節のところです。霊は息子を殺そうとしてもう何度も火の中や水の中に投げ込みました。お出来になるなら私どもを憐れんでお助けください。このようになったのはいつ頃からか、そう問われると幼い時からです。それだけで止まらないんです。この父親の心の思いというのは、この子がどんなに危ない目に遭ってきたか、そして父親がどんなにその度に不安な思いを感じていたかということを語ります。そして最後にどうかこの子を治していただきたいというんですが、その際実はこの時点で父親を最も強く捉えている気がかりなことを口にしてしまっています。お出来になるならという一言なんです。この父親にするしてみれば、そんなふうに口に出してしまうのはやむを得ないことなんです。息子の発作というのはもう幼い頃からずっと続いていて慢性化しているわけです。慢性化している病気なんてのはすぐに治るはずがない、普通はそう思います。しかもそれに加えて、つい先ほどはシエスの弟子たちが癒してあげよう、追い出してあげよう、悪霊をって言ってたんですが、追い出せなかったっていう、そういう辛い出来事も経験してます。我が子を癒していただけるんなら癒していただきたいけれど無理ではないだろうかっていう、そういう絶望がこの父親を捉えてるんです。しかしシエスは実はまさにこの言葉を待っておられるんです。この父親がどんなに深い絶望にとらわれているかということをそこで言わせようとして、いつごろからこんなふうなのかとお尋ねになったんです。シエスはこの父親が語った言葉を捉えてオウム返しにおっしゃいます。23節です。イエスは言われた。できればというか、信じる者には何でもできる。父親がシエスを訪ねて息子を連れてきたということは、もうそこの時点でこの父親にシエスなら我が子を癒してもらえるかもしれないという希望があったということを表しています。しかしそういう希望を持っていても、病気の期間が長いことや弟子たちが目の前で癒そうとして癒せなかった、そういうことを受けてこの父親の希望はしぼみかけてるんです。シエスはそんなふうに今にも失われそうになっている父親の信仰を呼び覚ますために挑発的なことをおっしゃったんです。できればというか、信じる者には何でもできる。で、父親はその言葉を聞いてはっと我に返ります。信仰のなさを指摘されて、本当に自分はそうだと気がつきながら、しかしもう一度シエスに信頼しようとする姿勢を与えられるんです。24節です。その子の父親はすぐに叫んだ。信じます、信仰のない私をお助けください。で、こうやってこの子供は癒されていくんです。で、よく言われることですが、ここでシエスは子供の悪霊を、子供に作っている悪霊を追い出しただけではなくて、その父親も主を信じる者として、見出してくださり、救いの中に入れてくださっています。で、この父親の信仰というのは、父親が自分から身につけようと努力をして得たものではありません。父親自身はむしろシエスの前にまでやってきていながら、主に信頼して希望を持ち続ける代わりに、息子の病は治らないに違いないという絶望の中に今にも沈みそうになってたんです。しかしシエスの語りかけがこの父親を絶望の中から引き上げます。 できればというのか、信じる者には何でもできる、あなたには疑って諦めてしまうって、今そういうふうになりかかっているけれども、別の道もあるのだ、あなたはもう一度ここで主イエスに信頼をして生きる、そういう道もある。父親はその主イエスの呼びかけに応えて、信じます、信仰のない私をお救いください、そしてこの子供の癒しも主イエスの御言葉によって行われていくんです。25節です。イエスは群衆が走り寄ってくるのを見ると、汚れた霊をお叱りになった。物も言わせず耳も聞こえさせない霊、私の命令だ、この子から出ていけ、二度とこの子の中に入るな。子供の中に救っている霊に向かってシュエスが、私の命令だっておっしゃいます。これ弟子たちと対照してるんです。弟子たちの命令ではなくて私の命令だ。さっきは出ていかなかったんです。それはシュエスの命令がなかったからです。弟子たちが人間の都合で、人間の良かれと思うことで悪霊を追い出そうとした。でも追い出せないんです。でもシエスが、私の命令だ、この子から出て行け、そして二度とこの子の中に入るな、悪霊に出て行けということと入るな、二重にシエスが命令をしてこの子は癒されていきます。今日の記事は信仰生活の中でシエスの御言葉というものがどんなに頼もしく力強いかということを教えてくれているのではないでしょうか。私たちはシエスを信じていると思っています。そしてシエスを信じてイエス様のお名前を通してお祈りを捧げますと言って、お祈りもシエスの名によって捧げます。しかし本当に私たちが力を与えられるのはシエスキリストが私たちに語りかけてくださっている御言葉があるということなんです。あなたは私のものだ、私のものとして生きていいのだ、シエスがそうおっしゃって御言葉を語りかけてくださる、その時に私たちは本当にあなたこそがメシア救い主ですという告白へと導かれます。弟子たちは信仰がないとそういうふうに嘆かれましたけれども、この弟子たちもなおシエスの御言葉を聞き続ける生活の中で、あなたはメシア救い主ですという信仰告白へと導かれ、主の弟子となって歩んでいく、そういう生活に導き入れられていきました。私たちは主の御言葉によって信仰を生き返らされ、慰めと力と勇気を与えられて主の弟子とされ持ち運ばれていくんです。この地上を歩んでいる間、私たちはそうやって主イエスキリストの御言葉を繰り返し聞かされ、慰めと勇気を与えられてこの地上の生活を歩んでいきます。私たちがこの世を去るときにも、主イエスキリストがその場に共にいてくださって、あなたは私のものだ、そうおっしゃってくださる中で、私たちは終わりへの道を歩んでいることを思います。御言葉から力をいただく幸いな歩みを続けていくものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、主イエスのもとに、我が子を連れてきた父親は、弟子たちが癒すことができないのを見て、またこれまでにもその子を癒そうとさまざまに手を尽くしながら、なかなか良くならない様子を見て、この子の病は治らないのではないだろうか、そのような絶望にとらわれ、ついできますならばとシエスに申し上げました。シエスはできればというか、信じる者には何でもできるのだと、主に信頼して生かされることの力強さを教えられ、そしてその言葉の通りに、子供の中に救っていた悪霊を追い出し、二度と入らないように導いてくださいました。私たちはそのような本当に力のある主イエスキリストの御言葉に始終触れさせていただいていることを感謝いたします。 私たち自身に力がなく、本当に不安や恐れを覚えざるを得ないような困難の中に置かれるときにも、それでも私たちは弱くとも、主が本当に力を持って私たちを持ち運んでくださるので、私たちは困難の中を歩んでいくことができます。そのようにして、主イエスキリストによる慰めと力を知らされ、この世から選ばれて、主の民とされ歩むことができた幸いに感謝をいたします。どうぞ今この時もあなたの御言葉に慰めと勇気を与えられて、それぞれ私たちがなすべき務めへと押し出されていくことが許されますように、どうぞ私たちが主に従うしもべとして今日行うべき技に心を込めて向き合い使えることができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主、イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。